At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様は、日経 BP から著書、医師が認知症予防のためにやっていることが好評販売中、認知症専門医の遠藤秀俊さんです。リモートでのご出演になります。こんにちは。よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は医師が認知症予防のためにやっていることっていう方をご紹介しながらいろいろお伺いしたいと思います。認知症研究35年。
はい。
長い間認知症研究していらっしゃいますね。
まあ、老年内科を選んで、高齢者が認知症になる方が多かったので、若い時から認知症に興味を持って研究と診療をしてきました。
はい。物忘れっていうのは出来事の一部を忘れる。例えば、今朝食べたものを忘れてしまうということが、物忘れ。認知症は出来事をすべて忘れる。つまり、食事したこと自体を忘れると。
そうですね。
こういう解釈で。
いいと思います。体験というかエピソードっていうか、そのもの自体を忘れてしまうので、食事したことをすっぽり忘れちゃうので、ご飯もらってないとかっていう発言が出てきますね。
はい、アルツハイマーと認知症っていうのは違うんですか？
昔はボケと言ってて、一時に地方症といったのが2004年に認知症になったんですけども、相対風邪というような病気、総合名なので、認知症の中にアルツハイマー病が 60% ぐらい多い病気としてある。
認知症っていう病気の中にアルツハイマー病と言われてるのが、
そうです。6割ぐらいを占めるという
ですね。6割ぐらいあるっていうことでいいわけですよね。私も71なんですけども、このことはちょっとかなり気になっているんですけども、最初にあれですね、認知症の予防法、どうやったら認知症にならないか、そのことを教えてください。
まず、急に認知症にならないので、病気自体、特にアルツハイマー病は40歳ぐらいから始まるので、はそこから予防したいんですね。ですから、まずは生活習慣病という糖尿病があると、認知症に、約2倍になりやすいんですね。
あら、まずいな、
それ。血圧が高いと約3倍アルツハイマーになりやすいので、まず、体の病気から予防していくとなりにくくすることができるわけですね。
ああ、そうですか。
それと、体にいい食事を食べてるとやっぱりなりにくくな、40% なりにくいというデータも出てきてるので、100% 予防はできませんけど、40% 前後は予防できるということになっています。
じゃあ、あれだね、血圧とか糖尿とかっていうのは、持病は持ってるっていうのは、ちょっと仕方のないことで、これは治すように努力しないといけないんですけど、それ以外だと、やっぱし、料理が、効果的なことがあるんですか？
料理は、手続きというか、実行機能というんですけど、いろいろ買い物してきたり、手順というのがありますから、それを、トレーニングと言いますか、きちっと料理やってる人はやっぱりなりにくいと言えると思いますね。でもだんだん料理をしなくなると菌が危ないということになりますよね。
ああ、そうなんですか。
から70過ぎて、
ウォーキングも聞いたことあるんですけど、ウォーキングもなんですか？
ウォーキングは最も有効な手段で、さっさと歩く、30分歩くということが一番良いとされています。
30分、
さっさと、さっさと、
20分以上歩かないとダメなんですけど、しかも、早い若い犬と一緒にささっと歩くようなイメージで、早歩きをするのがいいと思いますね。
足の速い犬。
老人が老犬と歩くんではなくて、若い犬とさっさと歩いた方がいいということですね。
私今日 老人と年取った猫のあれをアップしたばっかしなんですけど。
よく、
ね、猫は一緒に歩いてくれないです。
先生、あのこれはどうですか、あの今ちょっと忘れちゃって、はい、今ここで一生懸命思い出さないと、はい、よくあの、うん、脳のなんか細胞が一つなんとかとか言うじゃないですか、
外国人のタレントの名前とかね、
今出てるんだけどここまでみたいな、
ここまで出てるんだけど、
まだ大丈夫で、後から出てくるのはまだ認知症じゃないんですよ。
後からでブルースウイルスとかしばらく経って出てくるのは大丈夫、
あ、大丈夫です
。その時にでも出さない。
その時に出ないじゃないですか、でも。それ。
出ないのは、あの、難しいと思うので、後から思い出したら大丈夫です。
あ、そうか。
全然出てこなければ、早めに医者に行った方がいいと思うんですね。
毎年、あの、春になる、はい、あ、じゃあ、秋になると、はい、秋近くなるとね、はい、あの、はい、道端に、ムクゲが咲きますね、ムクゲの、はい。で、大好きな花なんだけど、はい、毎年、あの花なんだっけなって、俺、しばらく考えるんですよ。咲いてんの見て、でしばらくもうなんだっけなって考えて、ま、1週間ぐらい経っててやっとムクゲだって人に聞かずに思い出すんですけど、これはどうなんですか。
まあ大丈夫です。大竹さん、チコちゃんに叱られて僕いつも見てますけど、大竹さんのレスポンスは大丈夫です。
大丈夫です。すいません、もうこの間でもまたひどい目にあったんですけどね、またね、はい、ゴルフがいいって書いてあります。
はい。これはやっぱりあの、よく歩くというのがいいと思いますね。うん、あの、最低でも1万歩ぐらい歩きますから、うん、高齢者というか、まあ、50、60、うん、まあ、中高年が歩く機会なかなかないので、うん、まあ、ゴルフは、あの、月1、2回行くと、まあ、それなりに認知症予防につながっていると。ああ、そうですね。いうことだと思いますね。はい。あの、
麻雀もいいって書いてあるんですけど、
僕、麻雀4月から始めました。
あ、始めました。
そのために、
はい、あ、やっぱり天秤ですか、
はい、いやいや、そんなとんでもない。まだあの健康麻雀といって、かけない麻雀で。
あ、そうですか。
今プロに、ま、学んでます、
今。あ、本当。あの、はい、今度お相手しますよ、私。
あ、よろしくです。
やっぱり、麻雀、ま
あ。顔見てたら、ちょっとカモネギみたいな感じがね。
麻雀、やっぱりあの、うん、手を、役を覚えないといけないし、はい、揃えるときに頭使いますよね。
は
い、
点数計算もね、
うん。あ、そうですね。で、相手が上がる、あの、リーチしたときに、うん、どの手を出しちゃいけないかとか考えますよね。
はい。
あの、想像する力が大事だと思いますね。
ああ、でも、
ね。麻雀いいと思います。あ、そうです
か。はい、昔よりでもなんか相手、もう自分の手ばっかし見るようになってきちゃったかもしれないね、麻雀もね。
麻雀もそうですけど、うん、こう指先使うじゃないですか。はい、よくね、こう、はい、手をね、こう指と指合わせて組んで、ぐるぐるぐるぐる回してる人いるんですけど、は
い、この指回し体操といって、はい、まあ、それなりに脳の血流が増えるので、うん、あの、やった方がいいと思います。
あ、それもいいんですか。
それなんか、パチンコはどうですか、パチンコは。
パチンコはいいんですけど、うん、あの、だんだん最近、あの、コンピューターで自動でやってるので、あんまり、うん、頭使わないんですね、あまり。
ああ、あれはダメ
だ。だから、うん、工夫しないとダメなので、うん、まあ、確かにどこを狙ったらいいかということはあるんですけど、あまり麻雀ほど頭使ってないと思うので、
麻雀の方
ができたら人生ゲームとか麻雀の方がいいと思うんですね。
よく手でくるみ回してる人いますね。くるみ2個ぐらいこうやって持って回してる人いますけど。
まあ、あれは、手を使うという意味では、あの、やった方がいいと思います。
麻雀は手も使うけど、頭も使う。
頭も使うということ。
両方使わないで、春な。
歩くときでも、うん、歩くときでも頭使いながら歩いた方がいいので、うん、例えば向こうから来る車の4桁の数字を足したりとか、1192をいい国と読んだりとか、うん、そう、頭を使いながら歩くといいと思いますね。
だってでも、先生、はい、歩くときはなんかぼーっと歩きたい感じ、ちょっと、する
いやいや、
ダメなの、それは。
有酸素運動プラス知的活動を同時にやるともっといいというデータがあるんですよね。1年後に頭が良くなったというデータが出てきてます。
そうですか。もう一つ、うん、昔の話をこう振り返るといいんですか、
はいはい、そうです。あの、最近のこと忘れちゃうので話にならないんですけど、
はい、話にならない、
昔のこと、うん、昔のこと皆さんよく覚えてるので、はいはい、回想法というんですけど、うんうん、まあ、昔の修学旅行とか、はい、昔の運動会とか、同窓会の話とかを、うん、まあ、同窓会毎日やると本当は僕はいいと思ってるんですけど、
ああ、本当に。
昔話をするというのが、うん、頭の活性化につながると思いますね。
うん、へー、いや、でもね、俺なんかこう、はい、昔話で覚えてることもあるんだけど、番組タブレットのやつがいるんだけど、はい、そいつが俺が昔した仕事のことをね、いろいろ言うんだけど、
さっきもね。
覚えてないんですよ、それ。
いやいや、そこで刺激になってまたちょっとずつどっかに残ってますから。
ああ、思い出させてもらうのもいいんだ。
ええ、きっかけになるので頭、ええ、
本当に残ってないんですよ。
まあでもつながってないだけでどっかにはあるんです
そうですか。
だから何回も昔話を何度言ってもそれまた聞いたよっていう止めたらダメなんですね。
あと、まあそうだね、だから聞いた止めたらダメ、
うん、だからどんどん昔話言ってもらった方がおじいちゃんおばあちゃんとか
そう言うけどさ、うん、昔話も自分の中でさどんどん変化して脚色していくじゃない本当の昔の話じゃなくてい
いことしか覚えてないとか。
いいことしか、それと、昔の友達とその話を照合してみたら、もう全然俺の取ってた行動が違ってたりとか、そういうふうにこう思い込んでてるっていうことはどうなんですか？それは別にダメなんですか？それは脚色しちゃう。
それはそれでも、脚色しても、それはそれで思い出としてというか、残っていることなので、そこで会話が弾めばいいんですよ。
会話がね、
相手とのコミュニケーションをするというのが大事なので、うん、思い出して誰かに喋るっていうのがいいと思います。うん、で、うん、最もいいのは実は初恋の話なんです。大竹さんの、まあ、昔どこで初めて奥さんと会ったとか、はい、どこで手を握った、どこでキスをしたっていうのはあまり話しませんよね。
あ、覚えてない。それをやると覚えてないです。
覚えてない。照れを書くと正直に話すときに頭の脳が真っ赤っかになって脳の血流が増えるっていうことが分かるので、
最初に会ったのは確か麻雀屋だと思うんですけど
それ以外でもいいきっかけなんです。
初キスは、初キスはどこですか？
覚えてないよ、初キスなんか。お前なんだ、お前覚えてんのかよ
いやいや、それは先生今振りなんですか、ちゃんと答えて。
それ先生と漫才やってるわけじゃないんだよ。
でもちょっとドキドキした時のことを思い出すっていうことなんですか、それは。
ときめきが大事なので、
ときめきが、
それを思い出して人に語るということがすごく頭にいいと、脳を活性化するチャンスだと思います。
だけど俺、足骨折して入院してた時、後で運び込まれた人、麻雀牌のEピン握りしめて運び込まれた人いるんだよ。麻雀そんなに脳の刺激が強すぎると思うんだけど
いやでも先生が今から始めるぐらいやっぱりいいんでしょうね。
まあね、私たちはみんなこの認知症のリスクにちょっと怯えてるんですけども、今のはこう生活の中で、まあ、料理、ゴルフ、麻雀とか昔の話とか、これがおすすめだって教えていただいたんですけども、まあ、食事でもですね、こう食べるものによってこの認知症のリスクって結構避けられるっていうふうにお書きになってますね。
そうですね、昨年 WHO が、今悪名高い WHO ですけど、認知症の予防ガイドラインというのを出してるんですね、でそこでやはり食事がいいと、で、ヨーロッパ系の先生たちが作ってるので地中海料理が最もいいと言ってるんですね。だからオリーブオイル、地中海料理ですのでオリーブオイルとか魚が入ってたり、サングリアですかね、赤ワインがいいとかですね、そういう地中海料理を食べてる人はなりにくいっていうのがあるんですよね、だからそっから食べ物がどうも、
そんな地中海料理食いませんよ。でも
いやいやいや、選ぶときに、地中海かフレンチかイタリアンだったらスペイン料理がいいとかですね、そういうことをまず意識するということ。で、日本人は特に、九州の久山町データというのがあって、海藻類、野菜、それから豆腐、豆ですよね、それから牛乳、チーズ類、ヨーグルト食べてると 40% なりにくいっていうデータが出てるんですね。
もう一回品目教えてください。何でした？ヨーグルト、
野菜、ヨーグルト、野菜、それから海藻、それから豆類ですね、納豆でもいいと思うんです、その4種類を中心に食べてると 40% なりにくいというデータ。
それには何が入ってるんですか、その今言った野菜。
それぞれあれですよ、ビタミンで豊富だったり、抗酸化作用があったり、ポリフェノールが入ってたりしますよね、それから乳酸菌製剤が入ってたりとか、あとイソフラボですかね、でそれぞれいろんな成分がある中で総合的にその取ってると認知症になりにくくするということが分かってるんですね。
先生の話の中に今肉が出てこなかったんですけど、なんか年取って元気な人はなんか肉ばっかり食ってるって噂ありますけど、
それはですね、本当に60、70ぐらいになってくると実は肉を食べない人が出てくるので、
はい、
肉を食べた方がいいのは実は筋肉を作りたいんですね、筋肉、
は
あ
は
あ、足腰から弱るっていうことがあるので、はあ、そういう意味で今認知症と、まあ、似た概念でフレイルという虚弱っていう概念が出てきてるんですけど、はいはいはい、高齢者が弱ってくるときに筋肉が先に弱ると、
はい、
でそれを介入方法としてはタンパク質と肉を取るのが一番いいんですね。
あ、なるほど。
認知症には直接肉は、うん、関係ないんですけど、牛乳とかチーズは関係あるんですね。
なるほど。
へえ、
はい。
年取ってですね、うん、こう、はい、痩せてた人の方がいいっていうのと、ちょっと太ってた感じの方がいいっていう、両方の説ありますね。
え、それについては、昔は標準体重がいいと言ってたんですよね。
はい。
ところがこの数年、10年ぐらいだと、ちょっと小太りがいいと。うん、
はい、
最近ちょっと春菜さん小太りになってますけど。
なってません。先生。
よく、先生正しいですよ。
は
い。
標準体重よりちょっと太めがいいと。
昔ね。昔そう。今すごい
痩せてる。標準体重よりちょっと太め。
と太めがいいと。はい。そういうことが言われる。その人たちの方が、寿命が長いとか。
先生見てると、先生は標準体重よりちょっと太めに見えるんですけども、そうじゃありませんか。先生、自分を基準にいいって言ってません？
そうなんですよ。
いやいやいや、そんなことない、ないですか？
そういう、データに基づいて自分をコントロールしてるんですよ。
そうなんですか？
ボディマスインデックスというのがあるんですけど、体重割る身長割る身長が24前後がまあ標準体重なんですけど、24よりちょっと上がいいというふうになってるんですよ。
22ぐらいですけどね、僕。
ちょっと痩せ気味でもうちょっと太ってもいいかもしれません。
ああ、そうなんです。
やっぱり肉を食べた方がいいかもしれませんね。
でもなんか肉食えなくなりますよね、なんかね、はい、年取ってくると
。あと、まあ、認知症に関して言ったら、やっぱりカレーライスがいいと思ってます。
カレーライス、
ほとんど毎日カレー食ってると言っても過言ではありませんけど、
本当に
シンガポールでデータが出てて、しばしばカレーライスを食べてる人は、50% 認知症になりにくいというデータが出てるんです、ね。
すごいパーセントじゃないですか。
50%。カレーいいんですよ。
俺、蕎麦屋のカレーですけど、蕎麦屋のカレーでも大丈夫ですか？
大丈夫です。あそこのスパイスが入ってますから、まあ、量の問題ありますけど。
なんか蕎麦屋のカレー、うどん粉ばっかしなんですけどね、大丈夫ですか、ね、
カレーうどんですかね。大丈夫ですか？カレーの粉が入ってれば大丈夫。
じゃあもうそれはインスタントカレーとかでもいいんですか、レトルトのそういうのでも食べて、
インスタントレトルトでも大丈夫です、まあ、はい、レトルトでも大丈夫です、
まあ、じゃあ、さっき地中海料理とか言ったけど、まあ、それちょっと無理なんで、カレーでも結構効くっておっしゃってますか、それじゃあ、
はい、カレーは、動物実験でも証明されてるし、人間でも示されてるので、カレーを、週 2,3 回食べていただくと、慣れにくくすることはできる、ということは言えると思います。はい、
さっきの話ちょっとだけ戻らせてもらいますけど、その軽く太ってる感じがいいっておっしゃったのは、それはこう2つちょっと意味があるんですけど、長生きをするという意味と、それから認知症にならないという意味ではどの体型がいいんですか？
認知症にならないというのは、さっきの生活習慣病から来ると、まあ、標準体重がいいんですけど、
はい、
やっぱり長寿ということになると、太めがいいので、認知症と体重あんまり研究されてないんです、まだ。肥満はダメっていうデータで、肥満の人は認知症になりやすいっていうのは出てますね。
ああ、そうですか。
肥満すぎてはダメ。
一時国の政策で痩せましょうみたいなのあったじゃないですか。肥満体質と
体重。それは間違いですね。
あれ間違ってたの？
間違い。
いや、だって。
ちょっと太めがいいって、今。
あ、間違ってたんですか？エビ
デンス、データが変わるんですよ、それは。時々によって、
ひどいな。
やっぱり今は、やっぱり今は太め、ちょっと太めがいいっていうことが、医学的には認められてるんですよね。
はあ、
ちょっと太め。
はい、春の愛なんか大正解だよ。
だから痩せないですって先生笑わないで否定してよ。ね、
肥満だとリスクは高いんですけど、やや肥満は OK なんですよね。今ちょうど春菜さんいいのかもしれない。
だから先生もいじりますね、本当ね。
今、はい、先生に最後に伺いしたいのは、はい、今ね、はい、料理とね、それからおすすめの予防法を伺ったわけですよ、
はい、
ね、
はい、
あとですね、はい、やっぱし俺、大事なのはだって 精神の耐える構造、精神的なもの、いやこれね、はい、結構大きいんじゃないかなってこう思うんですけど、まあ、簡単に言ってしまえばネガティブとかポジティブとかありますけども、うんまあ、これはちょっと
簡単、昔から赤くい人は病気になりにくいと言われてるんですよ。
え？
昔から明るいっていうか、
明るい、
ポジティブな人は病気になりにくいと言われてるんですよ。はいはい、で最近の研究でもっと極めると、うつの人は 1.6 倍認知症になりやすいんですよ。
うつの方が、
ネガティブだとダメ。やっぱりポジティブに、幸せに感じてる方が長生きもするし、認知症もなりにくいというデータは出ていますね。
でもそうは言うけど、まあ、ネガティブっていうのは、まあ、ネガティブ、ネガティブ、ネガティブってこう続いた先にポーンとポジティブになったりしますよね。
ええ、まあ、これは波ありますね、人間には。誰でもあると思うんです
けど、ね。逆に鼻からポジティブなやつなんかちょっと信用できないんですけどね、俺は。
チコちゃんはそうかもしれませんけど。
大好きやな、
それ。そうですか。は
い、まあ、明るく、あまりストレスをためない方がいい、ストレスためると認知症になりやすいというデータも出ています。
もう一つ、はい、近頃、はい、笑うことがとってもよく研究されているようですが、はいはい、やっぱりなんか、はい、笑うっていうことは、はい、そんなんですか、はい、科学的にというか、何か根拠あるんですか。
科学的にはいくつか、免疫機能が高まるとか、ポジティブになれるので、笑うことはいいと、笑う学会もできてるんですよ。
はい。
ですから、おそらくですけど、で、エビデンスはまだないんですけど、笑うと認知症になりにくいっていうのは多分あるかと思います。うつの反対なので、笑ってた方がいい。だから、なりたくない人は落語でも漫才でも聞いてた方がいいと思いますね。
うん、あ、そうですか。
はい。
そうか、そういうの。何にも聞かないで、ただ笑ってるだけはダメなのね。
それ頭使ってませんよ、それ
頭。いやだって
知的活動、
ま、昔そういう人もいましたよ、ワッハッハッハッって笑ってればいいみたいなことを言う人いましたけど、ただじゃなくて根拠がなくちゃダメ、
根拠がなくてやっぱり考えてないとダメですよ。なぜ面白いかとかですね、頭を使うということが大事だと思うんですね。
ちょっと私もいいですか、一つ。
え、どうぞ。
これ先生、真面目な話、うんうん、
俺だって真面目な話して
る。すいません。あの認知症予防にセックスがいいって聞いたことあるんですけど、
確信、
あ、なんかこれはどうなん
ですか。どうですか先生、これは。
これはですね、あまりデータがないんですよ。
あ、そうなんですか。
じゃあ先生のデータ、先生の体験上どうですか。
は
い、いや、セックスどうのこのよりもときめきの方が大事。ワクワクする気持ち。
なるほど、
そういうことでしょうね。
うまく収めたね。
そうすると、
さすが。
そうすると多分セックスもそうですけど、オキシトシンとか、ドーパミンっていうのが出ると、まあ、こういう多項的になりますからね。
そこも先生、でももうちょっと研究しといてほしいんですけどね。まあ、はい、セックスがいいかね。まあ、オナニーがいいかね。
あ、そうです。まあ、射精する行為がっていう。
すいません、最後下ネタになっちゃって。
いや、真面目な話ですよ。
真面目な話。
僕も大好きですから。
あ、そうですか。はい、もう、先生。
はい。
本の内容、はい、大体伺っちゃったんですけど。
もう買わなくてもいいですよ。
いやいや、もっとね、すごいね。ここにね、もう本当になんか読みたい内容がいっぱい、ちょっといいですか、で最後に改めて、遠藤秀俊さんの本のご紹介します。長年にわたって認知症専門医として活躍している遠藤先生、ご自身が実践している認知症予防について書いた本。医師が認知症予防のためにやっていることが日経 BP から好評販売中です、最新の研究を分かりやすく解説しながら、はい、カレーを食べること、犬の散歩をすること、
犬、猫じゃダメ、犬な、
はい、料理教室に通うことも認知症の予防になるという意外な方法もご紹介していますので、ぜひ皆さんお手に取ってお読みください。
ご本人は40代から50代、ね、それから60代から70代、まあね、これからね、70代から80代っていうのもね、できることが出てくると思いますけど、先生、楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは遠藤秀俊さんでした。ありがとうございました。